と日々ですね、私たちは世に出て行って、そして世からいろいろないらん汚れを受けたり、またいらない言葉を投げかけられたりして、そして私たちの心がそれによって汚れを受けることもあります。私たちは世に出て行かなくてはならないので、それは当然、回避することはできません。私たちはいつまでもこの教会にいれるというわけではなく、いずれ、この集会が終わったら皆さん出ていきます。そして、朝がなったら起きて仕事場に向かい、あるいは、周りの近所との付き合いなど、しなくてはなりません。しかし私たちはですね、汚れを受けるとかそういったことを過剰に恐れる必要はありません。皆さんのうちにおられるイエス様に従って歩んでいくとき、そのイエス様が全てにおいて最善の道を整えてくださり、また皆さん自身がそういう汚れを受けたとき、その慰め主、癒し主となってくださり、また力を備えてくださる主となってくださいます。このヤコブ書の御言葉はよく読んでおりますね、皆さんが。この集会が始まる前ですので、この言葉、御言葉はとても私たちの生活のする上では基本の御言葉になってくります。だから、こう何度も読んでいるわけです。ではもう一度、一緒にこれ全部を読んでみましょうか。一緒にです。せーので、じゃあいきますよ。せーの。
ですからこう言われています。神は逆振るものを退け、へり下るものに恵みをお授けになります。
はい、とりあえずそこまで。まず神はどういう人を退けると書いてありますか。
高ぶるものを
退けると書いてありますね、はい。皆さん今日一日高ぶるものにあったことがありますか。まあ、今日はお昼からずっと礼拝だったので、はい、あれですけども、そういう高ぶる人と出会った時、まず私たちが何をすべきかというと、怒るということでしょうか。
イエス様を呼べばいい。
イエス様を呼べばいいです。そうです。私たちはまず神に従えばいいんですよ、うん、そうすれば神は高ぶるものを知るぼけてくださいます。そして私たちは何をすべきか、ほらあそこに書いてありますね。誰を、そうです、ね、皆さん恵みが欲しいですか。欲しいですね。恵みが欲しい方はどうすればいいと書いてあります。
へりくだる、
そうです、へりくだるものになればいいんです。じゃあ続き読んでいきましょうか。ですからのところから、3、はい。
ですから神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい。そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。はい、アメン、
アメン、アメン。
私たちはまず従うべきは誰ですか。
神に
従うべきです。アメン。そうしたらどうなると書いてありますか。
悪魔は逃げ去る。
ああ、そしてその間にありますね。そして悪魔に立ち向かいなさい。まず神様に従わなければ悪魔に向かうことはできませんよ。悪いやつに立ち向かうことも神様抜きでやろうとすると良くないことが起きますよ。やられます。勝ったとしても良くないことが起きますよ。たとえ自分の力で悪いやつに打ち勝ったってやっても、神様から離れていくことになります。俺の力でやったんだと。ですからこの順番がとても大事だと、何度か申しておる通りです。まず神様に従い、そうです、そして悪魔に立ち向かうべきです。そうすれば
悪魔はあなた方から逃げ去り、
はい、そうです、
ここ抜かしちゃまずいんだ。
抜かしちゃまずいですね。
大事なこと
ですよ。これは毎回読んでいますので、もう口ですらすら唱えることができるようになる時が一番危ないですね。
まだつっかえてる間はちょっと、
うん、まだつっかえつっかえの間は、うん、ここの御言葉はどういう意味なんだろうと、うん、じっくり読みます ね、
そうですね、
今この時間もじっくり読んでいます、はい、皆さんも、大切なところをいろいろ再び、見ることができたと思います。じゃあ、続き、神に近づきなさいからですね。あ、はい、
神に近づきなさい、
はい、では行きますよ。3、はい、神に近づきなさい、そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。アーメン。ですからまず私たちの方から神様に近づいて、そうすれば神様があなた方に近づいてくださいます。ですからまずですね、皆さん自身の方から心を入れ替えて神様の方に向かっていくという、のが大切なんです。なぜなら、神様と人との間は、まあ、橋渡しのようなもので、私たちの方からも橋を神様に向かって渡さなければ神様は答えてください
ので、神様の方が来るのじゃなくて、こっちから神様を受け入れないといけないんです。
そうです、双方向の、関係なんですよ。それが、信仰の大元の意味は、私たちから神様に、または神様から私たちにという両方向、そうです、そういう関係が、神様との関係です。世の中の宗教はもう一方的に人間の側から神様にっていう、もう私がこんなに祈ってない、こんなに滝に打たれて頑張ってる、私はこんなに頑張ったっていうことを神様にアピールしようとしてるんですけども、しかしですね、神様そういうことを求めていないんだったら、それは空回りに終わってしまいます。まず神様が何を求めておられるかっていうところを求めるところが、そこから始めてください。なぜなら御心を行う者が天の御国に入れるのであって、終始不思議予言をした者が入れるわけではないからです。ですからまず御心を求めて、そして神様の求めることを私たちが行うという、そういう姿勢が大切ですよ。はい、では、一番下の方です。手を洗い清めなさい。
じゃなくて、
そうすれば
罪のある方から、
罪ある人たち、あ、ここからですね、はい、罪ある人たち、手を洗い清めなさい。双心の人たち、心を清くしなさい。
アーメン。
神様は、罪あるお方と関わると思っているでしょうか。神様は罪を嫌いなさいます。ですからまず私たちは心を洗い清めなければなりません。ただですね、自分の力で罪を拭おうとしたり、心を洗い清めようとしてもできないですよ。そうやって頑張ってる人は世の中たくさんおります。それができるのは唯一
イエス様です。
イエス様です。ですから私たちがイエス様、あなたが私の罪を洗い清めてくださったと書いてあります、私はそれを信じますと信仰によって告白します。そうするとその信仰が皆さんの身に実際適用されます。信仰はですね、望んでいることからを保証し、目に見えないことを確信させるものです。信仰はまだ実体がない時にその実体があると認め告白する。そうすると実際にこの身に起きます。皆さんの、中にまだ実体となってないことがたくさんありますよ。癒しが実体になってない、それを信仰によって癒しをこの身に実体化する、必要の満たしているのもそうです。それと同じように、心の清め、罪の清めも皆さんのうちに信仰によってイエス様がすでに私たちの罪に身代わりを負ってくださったと信仰を持って告白するなら、それは実体化されるんです。そうして全く罪が全く良心が清められると、神様の御前に出て、そして堂々と祈り願いを申し立てることができます。すでにですね、イエス様はもう救いを用意してくださいました。 そして罪の清めを用意してくださいました。なのに、神様の御前に出ることができない、生産資金のパンを受けるのちょっと嫌だな、神様私はまだ汚れてるからとか、そういった心志で、生産の前に出られない方もおります。でもどうかイエス・キリストの贖いは完全であり、すでに成し遂げられたのだということを信仰を持って受け止めてください。そうすれば良心がまず清らかになり、朗らかになって、神様の御前に何の隔てもわだかまりもなく出ることができるようになります。ね、ではもう一箇所今日開きたいと思います。詩編の37編、詩編の37編の1節から9節まで、ここはですね、特に悪い人たちから、何か汚れを受けた時読むととても励まされる詩編です。詩編の37編ですね。最後にですね、水野さんに告白していただきますので。ではよろしいでしょうか。まずですね、1節から4節までを皆さんと一緒に、告白していきます。いきますよ。3、はい。悪を行う者に対して腹を立てるな。不正を行う者に対して妬みを起こすな。彼らは草のようにたちまちしおれ、青草のように枯れるのだ。主に信頼して善を行え、地に住み誠実を養え、主を己の喜びとせよ。主はあなたの心の願いを叶えてくださる。アーメン。まずですね、悪を行うものは何て書いてありますか。
腹を立ててはいけない。
アメン。で、2節には、彼らは何て書いてありますか。
彼らは草のように
立ちまちしおれ、
しおれ、うん、
で、
青草のように枯れる。
そうです、悪がですね栄えているのを見ても彼らは青草のようにたちまち枯れるんです。ですから神様の御前にその、この御言葉の通りになるのはただ皆さん、黙って見ていればいいんです。そうして皆さんどうすればいいか。3節4節です。信頼して善を行え。アメン。で、地に住み誠実を養え。そうです。
主を己と
己の喜びとせよ。主はあなたの心の願いを叶えてくださる。アーメン。そうです。皆さんは要するに悪人は 悪をやらせてるままに任せておいて、皆さんは主に信頼して善を行っていればいいんです。そうです。うん、悪人がやることを己の喜びとせよじゃないですよ。主を己の喜びとせよですよ。つまり己ってあなた、つまり自分ですね。主を自分の喜びとするなら、4節の一番最後のことが起きます。なんて書いてありますか。主は
あなたの心の願いを叶えてくださる。
アーメン。皆さんの心の願いを叶えられるには、主を己の、うん、そう、主を信頼して善を行い、
地に住み誠実を養って、
アメン。
主を己の喜びとすること。
アメン。そうです。そういうふうにすればいいんですよ。ね、祝福されるにはどうすればいいか、御言葉に書いてあるじゃないですか。こうしてじっくり読めばこうやって書いてあります。では、5節。5節から7節までお読みしましょうか。
はい、ちょっといいですか。
はい。
悪いやつが現れた時には、はい、その悪いやつと思わないで、うん、腹が立ったら、あ、枯れる青草が青
草雨雨雨雨、そうですね、
みのさん、悪いやつ、変なやつ、腹が立てるようなことをやるやつを見たら、あ、
青草
のように枯れるやつが現れたと思えばいいんだ。
青草が現れたって思えばいい
んです。青草が現れたねって、あれあれあれ、少ししたら枯れるわと思えばいいんです。
そうですよ、いいですか。
草を立ててはいけません、
うん、
そうか、青草か。
ここに青草ありますね。
そうです。
これ水がなければたちまちしおれて枯れちゃいますね。
そうです、そうです。
悪者はそうです、水のない青草みたいなもんです。アメン。では5節から7節までですね。じゃあ、5節6節を皆さん一緒にお読みしましょうか。3、はい。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる、主はあなたの義を光のように、あなたの裁きを真昼のように輝かされる。アーメン。私たちの人生の歩み道は、自分で自分を切り開こうとした時、皆さん、どうなったでしょうか。失敗しました。皆さんの道は誰に委ねるべきですか。
イエス様です。
イエス様です。イエス様とは書いてないですけどね、この主って書いてある、主はイエス様です。そうです、何でもかんでもイエス様に委ねるっていう、そういうパターンが皆さんの心の内のパターンができればもう締めたもんです。
呼び込むんです。
呼び込むんです。そう、義を光のように、要するに皆さんのうちで正しいことをしていたのに、でも、罵倒される、悪いこと言われる、そういう時は皆さん幸いです。だったら主が皆さんに代わって裁いてくださるからです。主は皆さん そのイエス様にあるならば、皆さんのその正しさを証明してくださいます。主ご自身が証明してくださり、その義を光のように、そしてその裁きを真昼のように輝かせてくださいます。アーメン。素晴らしいですよ、御言葉、素晴らしいですよ。いや、素晴らしい御言葉、真昼のように。そうですよ、
相当明るいんだ。
相当明るいですね。
初めてしたのがもう明らかに分かるようにしてくださるってことなんですよ、隠れ身がないように、
うん、
ね、私たちに悪いことして、ね、それしていて、それがね、主が私たちの側に立ってくださる、私たちは主に信頼してそれをお任せして、生徒らしくいいことをして、ね、それでいれば、その人が悪いことしたのを真昼のように主が明らかにして、
悪いやつも真昼のようになるのか、
誰が見てもあいつが悪いっていうのが分かるようにしてください。
あ、
逃げ場がないわけだ。
ないですね。
逃げ場がないんだ。
そう
か、そうか、主は自分、私たちだけでなく敵の悪さも真昼のように輝かして、誰の目にも明らかにさせてくださるんですね。アーメン。敵に対しては恐ろしいですね。はい、では、7節いきますよ。3、はい。主の前に静まり、耐え忍んで主を待て。己の道の栄える者に対して悪意を遂げようとする人に対して腹を立てるな。8節9節もいきましょうか。怒ることをやめ、憤りを捨てよ、腹を立てるな。それはただ悪への道だ。悪を行う者は断ち切られる。しかし主を待ち望む者、彼らは地を受け継ごう。アーメン。アーメン。心の中にですね、 悪を悪で返そうという思いが湧き上がってきます。私たちはよくこいつなんとかして死ねとかそういう口汚い言葉が心の内に湧き起こってくることもままあります。でもそれは何て書いてありますか。腹を立てる、そして8節には怒ることをやめ、憤り捨てよ、で腹を
腹を立てるな、それはただ悪の道だ。
アーメン。それはただ悪への道だと書いてあります。怒ったままですと悪に走りやすいんです。皆さんもね、怒ってるともう物バーンって蹴飛ばしたり人をガーンって殴ったり悪を行うでしょう。怒ったり憤ったり腹を立てたりするままだとそれはただ悪への道だと書いてあります。そういうものはどうなるか。9節、悪を行うものは断ち切られる書いてあります。じゃあどうすればいいでしょうか。しかし9節のしかし以降、
主を主を悪を望む者は彼らは血を受け継ぐ、
アーメン、血を受け継ぐことができるんです。もう悪人が、一生懸命汗水流して蓄えたものを主を待ち望む者が受け継ぐんです。引き継げるんです。そうですよ。他にも書いてありますよ、伝道者の書とかいろいろ。悪人が積み上げるのは善人に与えるためだと他の箇所にも書いてあります。ですから皆さんは怒るということをやめ、そして腹を立てるということをやめた方がいいですね。血を受け継ぐ機会を、チャンスを逃してしまいます。ですから私たちはまず主に信頼して善を行え、3節4節、地に住み世事と養う、主を喜びとする、そして今お読みした通り主を待ち望め、主を待ち望む者は地を受け継ごうと書いてあります。どうか怒ったままでいる皆さんではなく、
いると損をするんだ、
損をします。損をするばかりでなく、
もらえなくなる、
もうそう、もらえなくなっちゃいますよ、ね、
そうです。先輩と同じで
悪人になってしまう、
うん、悪の道へどうと言って、
う
ん、
そうです。
イエス様信じても、うん、悪い方へ悪い方へ明るくならない。
そうです。
ダメだダメダメ、明るくしろ。ダメダメダメ、明るくしろ。
では最後にですね、今日は御言葉の宣言を最初に行っておりませんでした。ではこの最後の時に、水野さんにこの詩編37編の8節と9節の御言葉を宣言していただきたいと思います。はい、今のところです。
940ページの8と9、908番と9番の
怒るとこ、怒ることをやめのところからです。
分かった？
分
かる？
あ、分かりました。
怒ること
をやめ。指をこうやりながらやるとすごく読みやすいよ。
はい。
怒ることをやめ。
憤りを。
憤りを。
してよ。
してよ。腹を立てるな。それはただ悪への道だ、うん、悪を行う者は断ち切られる、はい、しかし主を待つ望む者、彼らは主を受け継ごう。
アメン、アメン、ハレルヤ。怒ること、また憤ること、腹を立てる皆さんではなく、死を待ち望む者として、そして死を受け継ぐ者であるように、主イエス様の名前によって宣言します。アーメン。一言お祈りします。愛する天のお父様、私たちは世にある限り、汚れを受けざるを得ません。時には怒りが昇ることもあることでしょう。しかし、私たちの内に住まわれるイエス様を あなたは万軍の神主であり、すべてのことを勝利してくださる主です。私たちには勝利する力もありません。また自分で自分の罪を清めることのできるようなそんな力もありません。ただイエス様が全部成してくださいました。そのイエス様により頼む皆さんでありますように。時には怒ることもあるかもしれないですけども、しかしそうした怒りが湧き起こってきた時、それを主に委ねて主の前に静まり耐え忍んで、ただ主を待ち望むものとなりますように。主を待ち望む者にはここに書いてある祝福が、すなわち地を受け継ぐことができるというこの祝福が私たちに待っていることを宣言いたします。しかし私たちが怒りをどうしても捨てずに、その怒りに身を任せてしまうならば、それは悪の道であるとも書いてあります。悪を行う者は断ち切られると書いてあります。悪を行う者は水のない青草のようだと書いてあります。主よ、私たちが悪を行うものではなく地を受け継ぐものでありますように。ただあなたの御言葉に寄りすがって生きていくことができますように、どうか守ってください。今日の御言葉を感謝して、愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。